的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第8回です。強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能克也です。
はい、どうも、エースジャパンリテイリングの阿部です。
はい、この番組ではコンビニオーナーの皆さんに向けて経営や現場のヒントをお届けしております。
はい、今日のテーマはですね、ズバリオーナーの仕事って何です。
はい、働いてる時間は長いけど自分は経営者としては一体何をしてるんだろうってふと考えることありませんか。
はい、ありますね。
ありますね。
本当に現場に入りすぎて、気づけば毎日が作業で終わっちゃってる、なんてことはこうまるで昔の自分のことのようです。
なるほど。
はい。
はい。で、はい、まあそもそもね、膨大な仕事量じゃないですか。コンビニの運営をする。しかもそれが何店舗もあるってなったら、
はい、
とんでもない仕事量だと思うんですけども、
はい、
ね、
はい、
あるあるというか、
そうですね、あるあるというか、
こうなっちゃうよっていうのって何かありますか、阿部さん。
はい、うん、まあ私の、まあ、実体験というか、
うん、
おそらくコンビニを経営されてるお店さんであれば、
はい、
もしかしたら分かるかもしれないんですけども、
うん、
朝から晩までね、
うん、
働き疲れてるというか、
うん、
働き続けている現場というのは実際にありますが、はい、
そうですよね。
お店は24時間営業、まあ、そうでない店もあると思うんですけども、
うん、
お店は閉まらないですから、
うん、
いつまで働いてもいいんです、
うん、そうですね。
はい、働きすぎてしまうんですね、
うん、
はい、で本当にこうコンビニエンスの経営されているオーナーさんや店長さんって本当に真面目な方が多くて、
うんうんうんうん、
本当に朝から晩まで帰らずに働いちゃうんですよね、
うん、働いちゃうんですよね、
まあ、その中で、まあ、お仕事といえばですね、
うん、
本当にこうシフトのフォローもそうですし、
うん、
オーナーで言えば税務管理、
うん、
そして振込両替、
うん、
面接、
うん、
教育セール準備、
うん、
はい、そしてもちろんレジもあれば品出し、そして発注も自分でやられてるっていうオーナーさんもいらっしゃると思いますね、
うん、
で発注も毎日やっぱりおにぎりお弁当デザート、
はい
はい、これって発注しないと入ってこないですからね。
毎日ですからね。
毎日ですから、
うん、
結局今日の朝締めの発注分が終わったら、
はい、
また明日の分、
明日の分、
はい、ということで、もう常に発注に追いかけられてる感じの、
うん、
はい、まあ、もちろんその中でね、もちろん仕入れなければダメですし、
うん、
仕入れすぎてもダメですし、
うん、
足りなくてもダメですし、
うん、
まあ、いろいろ考えてね発注したりするんですけども、
うん、
じゃあ今度発注したらどうするかっていうと、もちろんこう売り場を作ったり、
はい、
うん、またはセールやキャンペーンの売り場を事前に作っていったり、
はい、
うん、ポップの準備をしたり、セールの計画書を作ったり、
うん、
シフト表を作ったり、
うん、
FC さんとのミーティングがあったり、
うん、
ということですね。本当にキリがない。
キリがないですね。
終わらない、
はい、
終わらないというか、そうですね、終わらないですね。
永遠と、うん、はい、続くお仕事。
そうなんですよ。でもうなんとなくなんとなくこう日々作業に追われて、
うん、
まあ、だんだんだんだんこう疲弊していってしまって、
うんうん、
本当にこう気づいたらもう毎日がですね、家とお店の往復しかしてないっていうのが現状だったりするのが、まあ、僕の実体験ではあるんですけども、本当にこう家と店をずっとただ来てるだけ、往復してるだけっていう日々をですね、
なるほどね、
送っておりましたね。久能さんもなんかこう昔アルバイト時代やりましたけど、
はい、
こんなオーナーの苦労分かりますか。
いや本当にいろんなお店コンビニでねバイトしたんですけど、
はい、
全然知りませんでしたね。やっぱりそう当時はね自分のことしか考えてないんで、
はい
はい、もうちょっとシフト入りたいなとか、
うん、
もしくはなんかこの日嫌だなみたいな、
はいはい、
なんで金曜日ばっかなんだろうみたいな、うん、話ばっかり考えていました、
うん、はい、
オーナーさんとねあんまり接することがなかったかもしれないですね。
あ、なかなかお店で会うことがなかった。
お店で会うことがなかった、
うん、
はい、何してたんだろうなオーナーさんね。
本当に前回の、
うん、
お話でもありましたけども、
うん、
やっぱりこう人に任せられなかったりすると、
はい、
まあ、結構オーナーさんであったり奥さんであったり、
うん、
店長さんたちがですね、
うん、
こういった作業を毎日、
はい
はい、気を配って、
うん、
お仕事を漏れがないようにやっているんですね、
うん、
はい、
そうですよね、
うん、
まあ、どれも、もちろん必要な仕事で、
はい、
これやらなければ誰かがやらなければお店回らないし、
はい、
売り上げはどんどん下がっていくばかり、人も辞めちゃうってことになると思うんですけれども、
はい、
ね、じゃあオーナーさんの仕事ってその中で本当は何っていうふうに結構難しい質問ですよね。
はい、
うん、店舗運営というのをおそらく、うん、フランチャイズ本部からは任されていると、はい、でフランチャイズ本部側は、うん、商品企画だったりとか、
はい、
なんだろう売れる仕組みとか、
はい、
っていうのを考えてくれてるとすると、うん、まあ、店舗運営だけやってればいいよって なるような気もするんですけど、
はい、
そうなんですかね。それだけでいいのかどうかっていう論点がありそうな気がする。
はい、
うん、
昔は、
うん、
その本部と本部の、うん、FC さんと言われるフィールドカウンセリング、うん、まあ
フィールド
カウンセラーが必ずいらっしゃって、うん、その方とね、じゃあ今週来週再来週、
はい、
どういった形でこう売り上げを作っていくとか、
うん、
お店はこうしていくっていうアドバイスをもとに、
うん、
お店を運営していれば、
うん、
間違いなくこう売り上げが上がっていく時代はありました。
なるほど、
はい、うん、なのでまあ言われてやらされてるとかそういうわけではないんですけども、本部のアドバイスをいただきながら、
うん、
経営をしていくってことが一番の、まあ、成功の筋道というか、
うんうん、
まあ、本当にフランチャイズの仕組みというものは本当に優れていて、
うん、そうですよね、
はい、いろんなマニュアルとかシステムと言われるものが、
うん、
きちんとやっぱ整っているからこそ、
うん、
店舗運営に専念できるという仕組みが出来上がっていたので、
はい
はい、昔はそれで大丈夫でした。
昔は、ね、うん、今はだんだんそれだけだと足りなくなってきてるんですかね。
はい、
うん、
まあ、コンビニオーナーの皆さ
ん
であれば、
う
ん、もう気づかれていると思いますが、
うん、
もちろん昨今の、
うん、
最低時給の上昇、
うん、
社会保険の、ね、増額含め、
はい、
その他諸々税金関係もそうですけども、
うん、
固定費と言われるものが非常に上がってきている状況ではあるし、
うん、
やっぱり人手不足も本当に今深刻ではあるんですね、
うん、
はい、そういった中で、やっぱりよりこう生産性を上げて売り上げにつなげていくっていう部分であったり、それはこうお店の現状、まあ、いろんな課題が今実際に生まれてきているっていうのがあると思うんですね、
うん
う
ん、
やはりこう今の本部からのカウンセリングだけでは、昔のような同じようなカウンセリングだけではやはりなかなか今現状この社会で乗り越えていくためにはちょっと物足りないのかなというのは感じています。はい、
まあ、そうですよね、運営する店舗数が大きくなってきたりすると、うん、
はい、
その店舗間の、ね、連携とか、
うん
うん、なんかその自分が本部機能ある意味での本部機能みたいなのを持たないといけなくなってしまうこととかも普通に考えるとありそうですよね、
うん、そうですね、
うん、
やはりこういろいろとその自分のお店の将来未来みたいなところをある程度こう見据えて、ね、
うん、はい、
ね、いろいろと今のうちから動いていかないと、
うんうん、
難しい時代になってきたかなと思いますね。
なるほど、
うん、
だから店舗運営に何だろうな、限られない経営手腕みたいなのが求められるようになってきているというようなふうに、
はい、
理解しましたけれども、
はい
はい、そんな感じでしょうか。
そんな感じですね。
そんな感じですよね、
はい、
うん、なんかその阿部さんが、お店が増えてきて、
はい、
今じゃあこう聞いてみようかな。今は阿部さんはオーナーの仕事に100% フォーカスできている感じですか。パーセンテージでいうとどんな感じですか。
今は 100% だと思います。
100% ですね、
はい、
なるほど、うん、でそうなるまでには、まあ、ステップがあったと思うんですよ、
はい、
うん、でその辺をこう実体験交えて教えていただけるとリスナーさんにはなんか学ぶところが多いのかなと思ったり、
うん
うん、
はい、私の実体験で言えば、
うん、
まあ、正直なところで言えば、
うん、
本当にこうそんな風に先のことまで考えられる、
うん、
考えてる余裕すらなかった時期ってやっぱりある
ん
ですね、
うんうん、
だからやっぱり先ほどお話しした、本当に作業が多い業務が多い中で、はい、本当にこう日々多忙を極める、
うん、
日々が続いていましたから、
うん、
本当にこう未来将来のことを考えずに、
うん、
まあ、その辺はもう後回しにしていた時期というか、
なるほど、
本当にただただ、日々の業務をこなして、
うん、
まあ、帰って寝る、
うん、
まあ、体を休めることに徹していた時期っていうのも、
うん、
やはりありましたし、
うん、
まあ、こう自分が全てやって、
うん、
店舗を回していれば、 まあ、問題は起きにくいと思ってましたし、
まあそうです
ね、今は現状は大丈夫であろうというふうにやっぱり思ってた時期もたくさんありました。
なるほど、
はい
はい、でもまあそれだと回りきらなくなり、うん、将来のことを考える余裕もないということに気づき、
はい、
で次のステップに進むわけですかね。
はい、
うん、
そうですね、本当にこう次のステップというのが、
うん、
やっぱり自分の時間というかね、やっぱり自分の時間の中で、
うん、
やっぱりオーナーとして何をするべきなのかとか、
はい
はい、どうしていかなければいけないかっていうことの、まずは時間を作りながら、
うん、
まあ、その先の未来を考えていくというところで、うん、やはりこうで、まあ、私のこのやっている作業、
うん、
先ほどお話した作業というものを、やっぱり仲間とともにね、
うんうん、
こう一緒にこう任せながらやっていくっていう部分で、
うん、
まあ、その手放すというか権限移譲するときに、はい、なんかこうなかなか権限移譲ができなかった時期って、
うん、
やっぱりあって自分でやりすぎていた部分があるんですけど、うん、なんでしょうね、こう仲間に対して、まあ、過小評価してたっていうわけではないんですけども、
うんうん、
まあ勝手にできないとか、
うん、
まあ難しいだろうできないだろうっていうふうにこう思いすぎてた部分があっていたんですけども、
うん、
ただこう任せてみたらめちゃめちゃできてすんごい成長したっていう従業員さんって実は皆さんのお店でもお店でも多分いらっしゃると思うんですよね、
うん、
意外とやらせてみたらすごいできちゃって、1年経ったらものすごい成長しちゃったみたいな。
なるほど、
うん、なのでなんか自分の中でこうその任せてやれるっていうところの、
うん、
まあ、満足点で言えば例えば80点ぐらいを設定しておけばですね、
うんうん、
なかなかいきなり100点って難しいと思うので、まあ、こう任せる勇気っていうのが持てるようなきっかけになっていきましたね、まあ、そこからこういろいろ時間ができていって、うん、まあ、この先どうしたらいいんだろうっていう、じゃあ正直オーナーって何をしたらいいのっていう部分をですね、
うん、
こう考えられるようになっていたんですね。
なるほどですね、はい、で店舗運営が、まあ、自分じゃなくても安倍さんがそんなに手を出さなくても、
はい、
うまく回るようになってきて、
うん、
で時間ができて、
はい、
でこの時間を、まあ、経営者として、
うん、
はい、使えるように、
うん、
なっていったというような物語ですかね、
はい
はい、なるほど。やっぱりあれですか、経営者としてのこうことを考えられる時間が増えると変わってきますか、
はい、やっぱりこう、うん、自分にワクワク、自分に期待が増えますよね。
ほうほうほうほう、
はい、なので、
うん、
本当にこう自分の成長がもう楽しくなるというか、もちろん仲間の成長も同じように喜びながら、
うん、
自身の成長を肌で感じながら、
うん、
その自分にワクワクできるというところに変わっていったんじゃないかなと思いますね。
いいですね。自分がこう、なんだろう、オーナーとして経営者として成長していく、
はい、
うん、というのが実感できるようになると。
そうですね。
いいですね、はい、
うん、
まああれですよね、時間権限移譲して時間できて、
うん、
まあ全然それもいいと思うんですけど、
はい、
あの夜な夜なこうね、うん、街に繰り出してこう飲んでるっていう、はい、パターンもありそうですけど、
うん、
別にそれ否定しないですが、
はい、
それもやりつつ、やりつつっていうか安倍さんやってるか分かんないですけど、
はいはい
はい、そういうのもありつつ、まあ、ご自身がこう成長していくように時間とかその余裕を使っていくっていうことですね、
は
い、
うん
うん、ありがとうございます、
はい
はい、だいぶ皆さんにもご参考になったんじゃないかなと思います、
はい、
最後に、
うん、
一言でバスッと安倍さんの考える、うん、じゃあオーナーの仕事っていうのは、はい、何でしょうか。できる限り短く教えていただけると
そうですね、
うん、
あの本当にこうオーナーというか、まあ、経営者がやんなければいけないことってもちろんたくさんあるんですけど、
うん、
あの多分一番リアルに現実可能なのって、
うん、
やはり私の言葉で言うと、
うん、
共に理想を考え実行する仲間を作る、
うんうんうん、
はい、
うん、
これがオーナーにしかできないこととして、やはり自分の夢ビジョンを叶えるための仲間作りってすごく大切になってくると思うので、
うん、
ぜひそんな仲間をね増やせるような、
うん、
まあ、そんな時間も作りながら
確かに
やっていけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
結構やっぱりね、あのガスバスと刺さるお言葉だったんじゃないかなと。
ありがとうございます。
思います。
はい、
はい、じゃあちょっとお知らせしてください安倍さん。
はい、
はい、
それでは私たちが主催しているフェイスアップ勉強会、次回は7月13日にセブンイレブン下小田中東店で開催予定です。
はい、経営の話を仲間と一緒にじっくり深めるチャンスだと思います。ぜひご参加ください。
はい、 番組への感想や質問は番組ページに書いてあるメールアドレスまでお願いいたします。
はい、というわけで、はい、今回はオーナーの本当の仕事って何っていうことについて考えてみました。
はい、働いてる時間が長いから頑張ってるとは限らないんですよね、うん、
はい、
はい、
結構重いですね。
はい、
はい、です、次回は、はい、ちょっとまだテーマはですね内緒にしておきたいんですけども、
はい、
ゲストをちょっと呼んでみようかなって考えております。
いいですね、初ゲスト、
はい、ぜひ楽しみに。初ゲストでですね、まだねオファーしてないんで、
はい、これから
そうまだ発表できないんですけども、
はい、
はい、次回はゲストありの、回になってるかもしれません。
はい、
はい、
じゃあぜひですね、うん、気になる方は次回もぜひ聞いていただければと思います。
はい、
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。